サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春乃と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
さあなんとですね、今日スタジオに、キャッチアップ専用のヨーグルト冷蔵庫が来ました。
すごい
何これ
びっくりした。
本当に専用じゃない？
そうなんですよ、しかもね、あの新しいキャッチアップのステッカーが、
ヨーグルトバージョンの
そう貼ってあって、しかも2種類。
そうなの。
そう
なんか勝手にできてたの
ありがたい。
ねえ考えてくれたんよね。
そうなんですよ。嬉しい。
びっくり。
なんか水色と白と、で、あのヨーグルト の, あのケース、にスキャンダルキャッチアップって書いてくれてるステッカーが、
あれ上にスプーンがついてるのかな、
ヨーグルトすくってるスプーンが、
かわいいね。
メジブルガリアヨーグルトって書いてある。
そう、
冷蔵庫の中にはもうたっぷり、ヨーグルトが敷き詰まってますね、このステッカー普通に欲しいよね。
これいいと思う、ね、普通にいっぱい作ってさ、みんなにあげようよ、
これ量産できますかね。
お、OK 出ました。
じゃあやってもらおう
これめっちゃいいよね。
メール読んだ人とかにまた配ってね、
そうなんですよ。だから4月から、まあ、この番組があの明治ブルガリアヨーグルトのこうサポートを、あのしてもらえるようになって、だからそっから、ステッカーがなかったんで、
そう
しばらく3ヶ月ぐらいか、
ね、考えようって言ったままやったもんね。
ないままずっとお届けしてたので、
サプライズだ、
これをいっぱい作って皆さんに配れるようにしたいなと思います、はい。というわけで、今回はメールをひたすら読んでいく回ということです。
はい、
ちょっと久しぶりかな。
そうやね、
じゃあ早速紹介していきましょう、読みますね、お、ドロップキックなめんなさんからです。シャープ153の回でメールを読んでいただきありがとうございました、女の子の友達に鼻毛が出ていることを指摘したら怒って帰られてしまったものです。
覚えてる、
ありましたね、
前
回皆さんにこういうエピソードがあったら消化してあげるから送ってきてと言っていただけたので、再びメールをさせていただきました。
またあったの？
これは15年前、まだ僕が18歳の頃の話なのですが、当時仲の良かった女の子に誘われて男女6人で遊びに行くことになり、みんなでカラオケに行ったのですが、途中1人の女の子過去、初対面のこの顔色が少し悪いのが気になり、大丈夫？と聞くと頭痛いというので、とりあえず部屋の外に一緒に出て椅子に座らせて落ち着かせて、コンビニで温かい飲み物と痛み止めを買ってきて渡しました、薬が効いたのかだいぶ顔色も落ち着きほっとしたのですが、その子が今日はもう帰るから家まで送ってほしいというので、カラオケ中の友達に〇〇ちゃんちょっと体調悪いみたいだから送ってくるとメールをし、その子を送り届けました、別れ際に連絡先を聞かれたので教えたのですが、後日その子からメールで突然、あんなことされても君のことはタイプじゃないから絶対に好きにならないと言われました、僕は全くそんなつもりはなく、何か言ったわけでもなく、ただその子のことが心配でしたことだったので、とても悲しくなりましたが、そんなつもりじゃなかったけど嫌なことしてごめんねと返事をして会話は終わりました。前回メールを読んでいただいた際、リナさんにこの人はこういうポジションになり続けてしまう人だと思うとおっしゃっていただいた通り、僕はなぜかこういう経験がとても多いです。自分のしたことは間違ってないと信じていますが、たまに揺らぎそうになることがあります。ちなみにその2年後にその女の子が結婚すると聞いて、ふーんとかへーとか冷たいこと言ってやると思ったのですが、嬉しさやお祝いしたい気持ちがどうしても勝ってしまい、冷たくあしらうことができませんでした。でも10年以上経って今でもあの時おめでとうと言えたことは良かったなと思っています、
優しいね。
間違ってないって絶対。
全然
間違ってない、
びっくりした。そんな連絡来たっていう展開になると思わなかったから。
え、私でも逆にこの体調悪くなっちゃった女の子が、 そのドロップキックなめんなのことをちょっと好きなのかなって途中までちょっと思ってたんだけど、
ね、連絡先も聞いたんでしょう、
ね、とかさ家まで送ってほしいって
本当に、
ね、だから本当にもうただとにかく自分の体調が悪いだけやって誰でもいいから頼りたいっていうところに、うん、ドロップキックが追ってくれたんかな、うん、
そういうことじゃない。
でもこれは何も間違ってないよ。これも
そう、
うん、
そう思う。
本当に優しい素敵な人やなって思った、
うんうん、
まあ、でもそういう星の元に生まれてるんだわ、うん、多分。でもいいと思う。それで
いいと思うよ一番幸せになるからね、うん、本当に
このふーんとかへーとか冷たいこと言ってやると思ってたけどできなかった、うん、
それでいいのよ
でもなんでそれをさ友達伝いで知ったってこと、うん、結婚するよってこと
ね、回ってきたのかな、どうなんやろね。
もうちょっとお友達やったとかなんじゃない、
うん、でもそれで連絡10年とかも連絡取ってなかったけど、うんうん、その結婚したってことを知ったってことでしょ、
まあ、いや
でもその2年後って言ってるから。
あ、2年後か。
だからドロップキックが20歳ぐらいの時なんじゃない。それは
そうね、
うん、
で結婚するよって知った
知った、う
ん、まあその界隈なんじゃない。遊んでる仲間がこうつながってるんじゃない。なるほど
ね。グループラインとか入ってなかったら私おめでとうとか何言わないか
もうそれ もう普通の対応よね。
そうね、うん、でももうそっか
終わってるからさ。
そうね、そっか、
個人的なラインも終わってるから、うんうん、あそうなんだって思って。いやだからおめでとうってわざわざ連絡するのすごいなと思う。
だって10年以上経ってるわけだから。それからだから絶対あのまだラインとかじゃないよきっと。
あ、メール
メールか、
うん、ミクシーとかじゃん。
SNS かもしれない
ね。かもしれないね、
うん、でもそんな送れるのすごい。
そうやね、うん、心広いしすごいね、
うん、そのままで行ってほしい。
いろんな人に興味があって偉いねって思う。
確かに
そうやね、うん、こんな人がファンでいてくれてるの幸せって思った、
うん、
優しいな本当に、
うんね、
素敵やな。
どんどん消化するよ、
うん、はい。じゃあ続いていきます。森さん、ありがとうございます。
ありがとう。
皆さんにこのモヤモヤを聞いていただきたくメールしました。少し前に友人の結婚式に出席し、友人代表のスピーチをしました。式が終わった後はコロナということもあり、新婦と共通の女友達数名のみで二次会。素敵な式で幸せいっぱいで帰りました。その半年後、新婦と遊んでいたところ、実は結婚式の日にあなたを紹介してほしいと新郎の友人に言われたと話し始めました、うん、私はモテキわーいくらいに思いつつ、なぜ今更と思っていると、そのことが発端で新郎と喧嘩になったと言われ混乱。詳しく話を聞くと、二次会の時に新郎が新婦へスピーチした子可愛かったね、彼氏いるなどと連絡をしていたようです。もちろん新郎は友人に紹介するために彼氏がいないか確認したようですが、その後も根掘り葉掘り私のことを質問してきたことが気に障ったようです、
うん、
二次会が終わった後、新婦は新郎へ泣きながら離婚すると指輪を投げて家出。それを聞いた私は開いた口が塞がりませんでした。終始笑いながら、あなたのせいではないと新婦は言っていましたが、話してくれるまでの半年間は納得がいかなかったのではと思い、何とも言えない気持ちになりました。正直知りたくなかったと思いながら、このモヤモヤを発散できずにいます。皆さんは知りたくなかったと思った出来事はありますか？ちなみに当日の新郎新婦間のメッセージは消去することを条件に和解したそうです。
うん、
ね、どう、え、新郎が、
うん、
新郎のお友達があの子かわいい、スピーチした子かわいいってなったから、うん、新郎が新婦に、うん、あの子彼氏いるのって聞いて、うん、でその新婦さんがその新婦さんの友達が送ってきてくれてるってことね、うん、森さん ね、でそうやって言われ、あの新郎たちが言ってたことが私嫌だったんだって森さんに言ってきたってことだね。
その新郎が新婦にその森さんのことをいっぱい聞いてきたのが嫌だったってことだね、
うんうん、うんうんうん、その期間空いてることとか、うん、その聞いてる細かさとかいろいろ重なって、うん、ちょっとごちゃごちゃとなったという。そうね、
だから別にそんなわざわざ喧嘩 て、うん、あのもう離婚するみたいなことまでなったぐらい喧嘩しちゃったような話をもう半年経った今、うん、わざわざ言ってこなくてもよかったのになっていうモヤモヤもあるよね多分。
そうね、
うんうん、でこの新婦さん的にはいやそんなこともあったんだよねみたいな感じにはもうなってたのかな。
どうなんやろうね、うん、その辺ね、うん、
複雑。
あんたのせいで喧嘩したんだよって言われたってことでし
ょ。そうそうそうそう、簡潔に言うとそういうことよね。
それ
本人はどうもできひんよね、うん、もう
何もしてない
し、何もしてないし、
そんなこと言われてもって感じだよね、う
ん、なんかその新婦さんがいやあんなことあってさわらわらみたいな感じだったら、うん、その新婦さんにとってはもう笑い話なわけじゃん、うん、だからなんかちょっとあの傷つくしショックだけどあそうなんだって思ってその場で終わらせられるけど、うんうん、新婦さんがまだちょっと、うん、なんだろう怒りの気持ちがあって森さんに言ってきてるんだったら気まずいよね。
気まずい。だからちょっとその感じがあったんじゃない、
う
ん、
若干ありそう
だったのかな。だからこのメールができたんやと思うな、うんうん、もうその女の子同士で笑い話でなってたら、うんうん、こんな気持ちにならへんと思うもんね、うんうんうん、これ困るね。
ちょっとどうにもできないよね。
ちょっとこれは新郎がいけないよね。
え
なんで？
なんで？
だってその日に新婦にあの子かわいいね、うん、彼氏いるのって聞いたのはデリカシーがなかったってことでしょ。
あ、言葉がちょっと足りなかったとか。そういう言い方したんだったらちょっとあれだったかもね、うんうん、
友達が気になっててさ、うん、みたいなのだったら全然、
うん、そういう感じじゃなかった
なかったのかもね、もしかしたらね。
じゃあ新郎さんがもう自分で気になってるみたいな、
うん、可愛かったよねみたいな感じで言っちゃったのかな。
ように、そうそう言っちゃったのかもね。
でもその事実を知ってるでしょ、お友達が。
そう、最終的に知ったんじゃない、だからそれを、
う
ん、
そうね、うん、だから文章にあるのはスピーチした子可愛かったね、彼氏いるって連絡をしてたみたいやね、
うん、
そのお友達から新郎にメールが来たってことでしょ。新郎悪くなくない、
ね、友達からなんだよねって。
最強に可愛い日に新郎が他の人可愛いっていう言葉はもう多分新婦は許せなかったんだ
よ、うん、って言ってるよってことでしょ。
でもダメ
だ。でもだから言ってるよって言わなかったんじゃない、言えなかったんじゃない。
うん、そうやと思う。
間違っちゃったんじゃない、だから言葉を、うんうん、
足りなかったのかな、うん、一言ね、
うん、だから普通にそのなんていうの、友達が言ってるじゃなくて普通にあの子可愛いけど彼氏いるのかなって、うん、ボソッと言っちゃったのかも、うん、
でも新郎的にはさ、うん、そんな人生の特別な日で、うん、当たり前じゃん、あなたが世界一だよっていう前置きが言葉ではないけど気持ちとしてはありつつもそれやったから、うん、本当は誰も悪くないんやけど、
そう、
うん、まあ、だから普通にまあそうやって言われてショックだったなって思うけど、うん、もう言われたことは仕方がないっていうか出来事は仕方がないから、うんうん、あ、可愛いって思ってくれたんだ、ラッキーで、そのモテキワーイでいいんじゃない、
うん、そうね、そうね、うん、この明るさ大事やねそっか、こんなことあるのか。
そう、ね、
なるほどな。でも確かにな、うん、ちょっと傷つくかもしれんね、うん、一瞬ね、うんうん、大事な日やったからこそね。
そうそうそう、
いやそうよ、
そうね、うん、新婦ファーストでよろしくお願いします、
うん、そうですね、森さんは本当お疲れ様、
お疲れ様
ありがとうメールしてきてくれて、
可愛いって言われて、ラッキーって思うね。
そうや
な、
それはするよな、
うん、発散しよう、ちょっとスキャンダルの激しめの曲聴いといて
亀間さんです、
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんにちは、
こんにちは。
そして UU ツアーサイン会とお疲れ様でした。うん、私は横浜に参戦しました。もう最高でした。素敵なライブありがとうございます。渋谷でのポップアップショップももちろん行きましたよ。インスタのストーリーでまみちゃんとはるちゃんがみんなも写真撮ってねとアップしていた写真を見て、絶対に撮らなければならないという使命感が働きました一人で行く予定だったので誰かに声をかけて写真を撮ってもらおうと思っていましたが、いざ現場へ行くとなんと外国人しかいなく日本人が一人もいませんでした、
うん、
改めてスキャンダルは全世界で人気なんだな、すごいな、自慢の推しだなと実感しました。写真撮ってもらうミッションは果たせませんでしたが、うん、展示されている楽器、衣装、サイン付きのパネルを見て癒されました。次のツアーも楽しみにしています。大好きです。
ありがとう、
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 来てくれたんやね。
ねえ、
そうか、写真撮れんかったか。
そっか、撮れんかったんだ、
ね、海外の方ばっかりっていうのはスキャンダルあるあるやから ね、
そうね。
で意外と日本語も分かってる方多いから、ちょっと勇気出して話しかけてみるのも次からね。
ファンの外国の方やったんかな。
そうかもしれんね。やしたまたま来てくれ、ね、くれたんかもしれん ね、 ね、
両方あるかもしれんね。
嬉しいです。
ポップアップもすごかったからね、あれ。
うん、よかったよ ね、
ね、
うん、衣装とか
そう
楽器とか、
うんうん、
だってコースターとさ、あのタンブラーが、
うんうん、
もう売り切れてなってシール貼られてるさ、
うん、
なんか麦の時音楽祭でさ、うん、キャンプをしてる人たちに回ってお話聞くっていう企画があって、うんうん、そこにあのタワレコのタンブラーをキャンプギアとして使ってくれてるご夫婦がいて、
嬉しいね。
そういいね。スキャンダルのグッズでいっぱい飾ってくれて、
すごい
嬉しい、超嬉しかった。
か
わ
い
い、
嬉しいね、うん、
そうか、楽しんでくれてありがとうございました。
嬉しい。
はい、じゃあ次行きます。
はい、
モリピーさんからです。
はい、
アンリミテッドユートピア東京公演と5月14日の渋谷でのラインオブサイン会に参加させていただきました、
うんうん、
今回が初めての声出しライブだったのですが本当に最高でした、うん、小学生の頃某アニメの主題歌を聞いて皆さんのかっこよさに惹かれてずっとライブに行きたいと思っていたのですが、部活の関係で行く機会がなく、大学生になりようやく行けると思ったらコロナでそれも叶わず、うんうん、本当に待ちに待った声出しライブだったので、フラフラで汗だくになりながら全力で楽しめました。そこから立て続けにサイン会であんなに間近でお話しすることができて幸せすぎて嫌なこと全部忘れられました、うん、短い時間ながらもいろんなお話ができて本当に楽しかったです。春菜さんに誕生日と干支が同じって伝えたら、うん、笑って頑張ろうねって言ってくれたのがめっちゃ嬉しかったです。
かわいい。
いいエピソードやね。
かわいいね。
ありがとう。思い出した。
思い出した。
思い出した。本当に
言ってくれた、
うん、言ってくれた、
笑って頑張ろうねって言ってくれたのめっちゃ嬉しかったって
一言やけどすごい深く感じる。頑張ろうね、
頑張ろうね。
そうね、
でもあんまないやん、そんな誕生日と干支が、ね、一緒なんて。
そうだよね、
超奇跡じゃん。
占いの結果とか全部同じかも。
そうやね、
めっちゃ似てると思う、
ね、そうやって言うよね。なんか時間とか血液型とかは別だけどさ、うん、誕生日一緒の人、も誕生日も一緒の人って大体同じって言うよね。
うん、運気の周期みたいなのが。そうそうそう
そう、じゃあモリピーはるちゃんと同じ運気やん。
そう、う
ん、
いいや
ん、いやなんか
いいや
んと思ったらやっぱ頑張ろうねって思うよね。
ちょっと仲間意識みたいな。
同じような人生を送ってきてるのかなと思ったら。
そうか、そう
か、
運いいよね。
あ、運はいい方ですね、割とね、
う
ん、
モリピこうやって読まれてますから
ね、うん、そうか、選ばれたね、
選ばれてますからね、
うん、あげてこ、
そうか、
そうか、増えて
同世代くらい、
あー、だから10年越しぐらいにやっと会いに行けましたみたいなとかね、
はいはいはいはい、
うん、そっかそっか、
ライブは行けなかった、
うん、
行こうと思ったらコロナになっ
ち
ゃった、うん、コロナが明けて初めてライブって言った
ら、うん、そうかそうか、
一回りは
ってことだ ね、 ね。でもなんかやっぱ22、3、4ぐらいのファンの子めっちゃ多かったなと思って、
うんうんうん、
そうそうそう、
多くなってきた。
そのサイン会とかしてても、うん、なんかそういうエピソード結構言ってくれる人多かったじゃん、うん、その10年経って初めて来ましたとか、ね、うん、で今いくつなのって聞くと大体24とかって言ってたから、う
ん、かなんかこの春からどこどこ で社会人になりました、どこどこで働きますみたいなとか、なんか新卒の方とかも結構多かったかも、ね、確かに
新しい出会い嬉しい
ね。いや嬉しいよ ね、 普通に一回りしたよ、だ
って、ね、頑張ろう、
頑張ろう
笑顔で言ってね、
はい、うん、頑張ろうさあ、あーやさんからです。
ありがとう。
真ん中の娘が高校で軽音部に入ってベースを始めました、
うん、
そしてスキャンダルにドハマりしました、
ね、
ティモみたいに弾けるようになりたいって毎日練習していますということです。
かわ
い
い、
かわい
い、いいね、
ね、
真ん中の娘ですよね、
うん、真ん中の娘高校生なの、
上ちゃんもいて下ちゃんもいるのね、
うんうん、いいね、頑張ろう、
頑張ろう、
うん、笑顔でね、
うん、始めたって楽しいよね、
そうだね、
うん、
文化祭とか出たら楽しい
よ絶対。そうやね、いろんな思い出音楽一緒に作って、
ねね、バンドを組んだらね、もっと楽しいよね。
そうね、
一人でねベース練習するのってすごいね、うん、あの修行みたいな時間だから、ね、
うん、ちなみにじゃあ最近で言うと、うん、スキャンダルの曲でベースこれがいいんじゃないっていうのは何ですか
最近、
うん、
初めたてだったら、うん、やっぱドールじゃない、うん、ドールはねいいと思う、うん、初めてでベース弾くにも分かりやすいし、うん、いいと思う。
じゃあぜひドールをやってもらって、
うん
うんうん、頑張ってね。
あ、なるほど。なんかね、次のメールは、
うんうん、
募集したいのでテーマを先に出しますと、
お、
うん、
境界線協会ですね、
うん、
ゆいちゃんぽんからです。
ありがとう。
境界線協会の議題のメールを送らせていただきます、
うんうん、
私は納豆が大好きで常に冷蔵庫にストックしておいています、
う
ん、
はい、
納豆には小粒大粒がありますよね、
うんうん、
小粒大粒の境界線には明確な決まりなどがあるのでしょうか。
うん、
ちなみに皆さんは小粒派ですか大粒派派ですか、それとも引き割り派ですか。
うん、でもこれなんかありそうじゃない。
あると思う、ね、大粒って本当に大きいよね。
大きいからね。
大粒小粒の間のやつもあるやんな。
中もあるよ。
あるやんな、
う
ん、
あ、そうなんだ。
中はさ自分で中って言わないよね。
普通サイズやんね、いわゆる、
う
ん、
でもさあれ大粒小粒極小粒って言われてる。極小粒が小なわけじゃん。
そうか、
小粒は多分普通、それがいわゆる普通だと思うんだよね。
それがまあ中みたいなことか。
そうそう、今小粒がいいな。
私も小粒がいい。
私もどっちかというと小粒。
でも私極小かも。
ちっちゃいの人気ですね。
いやこれ戦争だと思うんです
よ。まあそうだろうね。
そんなに分かれるかな。
いやだって大粒食べれない人いっぱいいる。
大粒は本当にあのお豆の味がしっかり、もう大豆って一粒でも結構大きいからさ、大豆っていうそのお豆の味がしっかりするのと、あと多分食感、
うん、
ちょっとなんだろう、あのモサモサまでいかないけど、はいはいはいはい、やっぱ質量あるなっていう食感はあるから、う
ん、何かね、大粒は満足感があるよね、
うん、だって大粒なんて20粒ぐらいしか入ってないんじゃないみたいなぐらいの超大きい粒もあったりするじゃん。
小粒はさらっと食べれるけど、うん、大粒はしっかりおかずとして楽しむっていう感じがする、
ね、なんかちょっとだから高級っぽいパッケージのやつは大粒もあるよね。
そうある、
そうか、ある。
だからなんか日常的に毎日食べようと思うとやっぱ小粒かなと思うけど、う
ん、なんかパパッとね済ませられるし、
うん、美味しいよね。
引き割り、引き割りはもううん、手巻き寿司の時とか、あ、
そうだね、
そうか、
コンビニのおにぎりとか、
うん、そうやね、
イメージあるかも、
うん、入ってるね、
うん、引き割りでも自分であんま買わないな、
うん、
ね、私もそんなに
買わないかも、う
ん、
買ったことないな。
なんか納豆にハマってた時に、
うん、
黒豆の大粒納豆っていうのがあって、
うん、
まあ美味しそうと思って買ってみたら、うん、なんか本当に 5,6 粒ぐらいみたいな。でもでかいの、
あ、
で混ぜるのも一苦労で、しかもなんかその黒豆のコクみたいなのもめちゃくちゃすごくて、
本当美味しい。
そうだから普通になんか混ぜてあのネバネバ感を楽しんでっていう納豆じゃなくって、小鉢とかに入っててほしいタイプの納豆で発酵はしてるんだけど、そんなにあんまりこう何混ぜて食べる納豆じゃないのかもなってちょっと思った、うんうんうん、美味しかったけどね。
なるほどね、
うん、いろんなタイプがある。
え、これはだからそのここの境界線募集するってことですか、じゃなくて。
あ、そういうことか。
これはもうどれが好きかですよ
ね。あ、どれが好きかってことか。
これはまあ調べへんけど、うん、境界線あるはず絶対
ある。何グラムとかであ ありそう、ただこの品種とかでありそう、うんうん、
自称やと思ってた。自称大粒です、私は。私は小粒ですってことないと思ってた、
うん、様々だけどってことね。
パッケージで、うん、私はちっちゃいですって言ってる ぐらいの話しないと思ってた、うん、境界線あるんかな、
わかんない、ね、え、だからちっちゃいですって言ってる大粒があるかもしれないってこと。
いや、ちっちゃいって自分で言ってると大粒ではないのよ、うん、きっと、うん、なんとなく、
あ、私ちっちゃいかもなって思って、うん、あ、小粒ですって言ってる。
そうそうそうそう、そういうことやと思ってたな。
あ、でも狙って作ってるやん、だって、うん、もう開発の時点で、うん、小粒の納豆を作ろうって、ね、うん、だからあるんよきっと。でそっから豆を選ぶわけやん、うん、
そうね、
そう、
その極小と小粒はありそう、なんかちゃんと明確に、こっからは小粒
あるある、だいたいじゃあ何ミリのものをそう呼びますみたいなのがきっとあるはず、うんうん、なん
かですね。
豆腐っていう感じってさ、うんうん、あの何、腐るっていう文字が入ってるやん、うん、そうそうそう、うん、本当はあれが納豆やってんて。
え、そうなの、うん、
ほんで納豆と豆腐の名前漢字は入れ違えてんねん、間違えてんねん、
へえ、納豆、ああ、なるほどね、うん、
だって普通に考えたらそうやん、うん、
ね、収める豆が豆腐ってこと。
そう、まあそうかも、確かに
めっちゃ収まってるやん、だって。
ああ、そういうことか、
う
ん、
そう、
じゃあ同じ豆製品でもそこが間違っちゃった最初作る時、
中国から来た時に、
ああ、そういうことか、
日本の人がキャッチしてそんな広まったんじゃないかっていう、
ああ言われてるんだ。
そうそう
そう、中国の食べ物なんだ、
漢字自体がさ、うん、そうそうそう、伝わってきた時に
面白いね、う
ん、それ正しいかはちょっと分からへんけど、うん、
でも
ジュニアさんが言ってた、
うん、言われてるのね。
そうらしいで、面白いなと思って、うんうん、漢字とか。
でもなんか5種類あるらしいよ。
あ、そんなにあるんや。
その大粒、中粒、小粒、極小粒、超極小粒。
そうなの、超極小粒は引き割りじゃないの
っていうことかな、
うん、そうかもね、うん、
引き割りは粒じゃないか、
粒じゃないね、うん、割ってんだもんね、
割られてるもんね、うん、
その呼び方のルールがさ整ってない感あるね。
そうね、
う
ん、
募集しよう、
募集する、
募集みんなに
納豆にもし詳しい人がいたらね、
納豆博士、
これを広げすぎるのも危険そう、
うん、ね、うん、そうね。
でもやっぱなんかそのサイズによって違うみたいなことは書いてあるけど、うん、それがじゃあ何センチとか、なんかそういう何ミリみたいなのは出てないかも、うん、
やっぱ事情じゃない、
うん、
そうなんだ、そのなんか生産者の人たちがこれはじゃあ中粒です、これは小粒ですって言って出してるってことか、
うん、そんなルーズ、うん、納豆業界
納豆業界の人の
募集します。
教えてお
るかな、
教えてくれ、
おるかな納豆業界の方、
ねえ、納豆業界の人が友達にいるよって人はもう
教えてほしい、
ねえ、うん、伝えてほしいです。
そうね、
そうね、だってこのおかめ納豆の会社もそこまではさすがに売ってないもん。
そっかそっか、それはだから
引き割り、うん、超極小粒、極小粒、小粒、中粒、大粒、
あ、引き割りはあるんやね、うん、下にね、別物で、
うん、
そうか、好きなサイズ食べよう、
うん、う
ん、食べてこ
現在は極小粒納豆が人気だそうです。
へ、極小粒、
うん、
メール終わりです。
はい、
はい、
ありがとうございます。
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
さあエンディングの時間です。今日はメールをたくさん読んでいきました。
はい、
引き続き皆さんからのメールもお待ちしております、うん、今日も結構ねいろんなテーマで読みましたけど
ね、
まあ、日常のこととか気になったこと、今日最初に紹介したみたいに、うん、これ消化してほしいんですけどみたいなこととか、うん、何でもいいので恋愛のこととかも、ね、自由に書いて送ってください、
はい、
よろしくお願いします。そして私たちからのお知らせです、イベントがいくつかあります。7月2日日曜日大阪城音楽堂でゴーオンというイベントに出演します、うん、そして7月はブラジルにも行ってまいります、
はいはい、
アニメフレンズです、うん、そして 私たちの結成17周年記念イベントが、結成日当日の8月21日月曜日にナンバーハッチで行います、はい、これはもう特別なイベントなので、ね、もうちょっと当落とかも出てますけども、うん、
パンパンですよ。
パンですね。
どうしようっていう頑張ろうね。
いやありがたいですけど、うん、本当に一緒にお祝いしましょう、はい、そして10月からはデビュー15周年記念ツアーも始まりますので、はい、ぜひチェックしてください。
お願いします、
お願いします。さあキャッチアップ、次回の更新は6月19日月曜日です。オーディは21時、Spotify、Apple、Amazon、Google Podcast は22時ごろ配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。ということでまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバイ。